レンです。
エマです。サイエントークは研究者と OL が科学をエンタメっぽく語るポッドキャストです。
今日はガリレオ・ガリレイの話していくんですけど、
おお、ついになんか有名な人来たね。
有名な人来た、
うん、まあこれまでも有名だったけどさ、特に有名な人来たね。
どんな人ってイメージあります？
なんかさ、あの教科書にあるさ、大の字になってる男で、その周りを円が囲ってるさ、絵あんじゃん。あれガリレオガリレだっけ？
あれレオナルド・ダ・ヴィンチですね。あれはレオナルド・ダ・ヴィンチなんで、
ね、あれレオナ
ルド、あの人違い。
あ、じゃあガリレオ、あ、そうそうそう、ガリレオ・ガリレは、
うん、
地動説の人。
おお、そうそうそう、
うんうんうん、
地動説を言ったりとか、あとは、
あとこの間出てきたけど、振り子の時に、
うんうん、
なんか出てきたね。
そう、振り子のね、当時性みたいな。
なんだっけ、
振り子の周期は振り子の長さが重要ですよっていう。
ああ、長さに、長さが決めるんだ、
そう、
その周期、
うん、っていう話もありますけど、
うん、
そんぐらい、
そんぐらいかな。なんか処刑されたよね。
うん、そう、まあ地動説のところでね、
うんうんうん、
意外ともっとあるよ。例えば月に初めて望遠鏡を向けた人ですとか。
知らんかった。
あ、本当、有名ですけど、うん、まあ、その天文学の方とかね、
うんうんうん、
とかあのピサの斜塔でさ、
うん、
大きい玉とちっちゃい玉を落として、
うん、
どっちが先に地面につくでしょうっていう実験、知らない？
うん、知らない。
これも有名かと思ったけど、
それは斜塔の中で転がすってこと？大きい玉とちっちゃい玉を。
あ、違う違う、斜塔の、まあ、窓からピューって玉を落として地面に、そ、外だね、
うんうんうん、
で玉が大きいのと小さいのでどっち先かみたいな実験、これガリレオのピサの斜塔の実験って有名なんですけど、うん、
へ、
あ、知らんかったか。
知らんかった、
まあ、みたいのやったりね、
うん、
まあ、これも後で話出てきますけど、
うん、
まあ、そういうね、まあ、とにかく天才だというイメージだと思うんですけど、
うんうんうん、
ギャンブル好きで借金生活してて愛されキャラの友達が多いタイプって言ったらちょっと親近感湧きます。
粗品やん。
確かに粗品みたいな。
あ、超頭いい粗品みたいな。
あ、
なんか変態要素を加えた粗品みたいな感じかな、なんか物理変態要素、
うん、あ、いい意味でね、
うん、
あ、そうかもしんない。ガリオガリレ粗品だったの。いや、だいぶ失礼な気もするけど。
え、どっちに、
うん、うーん、え、ガリレオに。
それ言うことが粗品にさ、
失礼。粗品には失礼かもしれないけど。うん、確かにね。
うん、
まあ、でも実際そういう人っていう側面もあって。ガリレオ。なんで、今回ね、うん、まあ、ガリレオ・ガリレイって、まあ、超天才みたいなイメージありますけど、
うん、
まあ、実際どんな人だったのかとか、
うん、
そんな借金生活とかしてたのに、
うん、
どうやってお金稼いで、まあ、いろんな偉業を成し遂げたのかとか、
うんうんうん、
ちょっとね、そういう人柄も含めた話をね、
うん、
したいと思って、今回ガリレオ・ガリレイ、
お、
全2回にわたって、
お、
詳しめにやります。
はい、
あの、いっぱいいろんなことやってる人なんでね。
そうだね。え、そもそもさ、何学者なんだ、うん、ガリレオは。物理学者と天文学者。
物理学者でもあり、天文学者でもあり、哲学者でもあり、数学者でもある。
哲学、
まあ、自然哲学者ってやつですね。
自然哲学ってなんだっけ。
なんかこの時代って別にあの科学っていうものってよりかは、
うん、
自然を哲学するのが、まあ、今で言う例えば物理学でしたとか、そういう感じなんで、その境界ってあんまりないんですよね。
で、自然哲学イコール科学みたいな風に思っておけばいいんかな。
自然科学って感じかな。
自然
科学の元って感じでイメージしておけばいいかな。
じゃあ自然哲学者っていうことはもう一般に広くサイエンティストみたいな。
うん、そうだね。昔のサイエンティストみたいな話で間違ってはないと思う、うん、
なるほどね。
うん、まあ、っていうの で今回はそのガリレオ・ガリレイの青春時代編ですね、うん、
おー、いいですね。
うん、をやります。
そっか、そんなにギャンブルが好きな明るい面白い人だったんだ。
結構ね、面白いよ。
あれ、ガリレオってなんかヒゲモジャの人。
この時代だいたいヒゲモジャの人だから。まあ、ヒゲモジャではある。じゃあ早速、
うん、
まあ、まずこのガリレオ・ガリレイが生まれた時代どんな時代だったのっていう話からちょっとしたいんですけど、
うん、
まあ、物理学の話して、だいたいさ、13世紀14世紀とか、
うん、
いわゆる中世って言われてた時に、
うん、
まあ、あの時計できたりとか、
うん、
グラフを書く数学者が現れたりとか、
うん、
っていう話の続きなんですけど、今回、
うんうん、
そういう科学の目は出てくるんですけど、
うん、
まあ、全然まだ流行らないですよ。宗教が強い、やっぱ、
うんうんうん、
だけどだんだんだんだんそういう自然科学とか、
うん、
何かを発明する人とかが生まれる時代になっていくんですよ、
うん、
でその大きい理由の一つが印刷、
印刷、
うん、印刷機が作られたっていうのがね、結構大きい。想像できます？
印刷機を作ったっていうのは想像できるけど、
うん、
それがなんで科学の発展につながるのかっていうのがちょっと分かんないかな。
例えばね、この時代って、
うん、
本を作るのって基本全部手書きだったんですよ、それまで、
うんうん、
だからそもそもいっぱい作れない本を、
うんうんうん、
だから今でいう教科書とかも全然部数がないとか、誰かがなんかアイデアを思いついてもそれを発表する手段が全然ないとか、
うん、なかなか広められないね。
そう、広められない、
うん、
だけど当時ね、これ1483年に初めて印刷会社っていうのができてんだけど、
うんうん、
この会社が1000部本を印刷する時間で、
うん、
手書きだと一部しか作れない。
まあだろうね、手書きだったらね。
だからまあ1000倍ぐらいの効率の差なんですよね、
うんうんうん、
だからものすごい印刷機ができた瞬間に本も普及するし、
うん、
でそれによって学者の人とかは他の人の研究を知ることができるとか、
うん、なるほどなるほど、
そういったことが行われるんですよね、
うんうんうん、
で最初にね、レオナルド・ダ・ヴィンチの話ちらっと出てきましたけど、
うん、
レオナルド・ダ・ヴィンチもこの時代に有名になった人で、
あ、同じ時代なんだ。
同じ時代、
うんうん、
この時って芸術と科学もう混ざってるんよ。
だよね、なんかダ・ヴィンチは両方なイメージだよね。
そう、
絵も描くしね。
そうそう、だってダ・ヴィンチの肩書きこそさ、
うん、
それこそ発明家もあれば、
うん、
画家でもあり彫刻家でもあり建築家でもあり音楽家でもある。
天才やん、
もう何でもやってる、
うんうん、
だけど結構ちゃんと結びついて、例えば画家は幾何学を学んでるとか、彫刻家は解剖学を学んでるとか、
うんうんうんうん、
でそれって物事を観察してより現実的に忠実に再現しますっていう文化が、
うん、
まあ、結構広まっていくっていう感じだよね、
うんうんうん、
っていうのがまあ時代背景としてあって、
うん、
でそういう時代に生まれたのがガリレオ・ガリレイ。
どの国に生まれたの？
イタリアかな。
イタリアか。
でガリレオ・ガリレイって音楽家の家に生まれてるよね。だけど、まあ、当時音楽家もまあいろいろいるんで、
うん、
あんまり裕福じゃなかったと、
うんうんうん、
でこれ現代みたいな話だけど、親は子供には苦労させたくないと思って、
うん、
ガリレオにお前は医学部に入れと、
うんうんうん、
勉強して医者になったら苦労しないから、
うん、
あなたは医者になりなさいって言われて医学部に入れさせられたらしいの。
あ、そうなんだ。
今っぽいっすよね。
うん、今っぽいね、うん、で大変だね。
そうそう、大変なんだよ、
うん、
だけどガリレオ・ガリレイは全然医学興味持てなかったらしくて、
意外だねちょっとそれは。
うん、大学の授業に出るくらいだったら絵描いてる方がマシっていうコメントを残してる。
そっかそっか。
そうそう、
じゃあそういう物理とか天文学とかはしてたけど医学の方は全く関与してない感じなの？
そう、あんまり興味がなくて、
うん、
なんなら数学面白いって思ってたらしい。医学部入ったのに、
うんうん、
で数学の授業とか受けてたらしい。
なるほどね、
うん、だけど親にはいやいや医者になるよって言われて、
うん、
まあ、なんか揉めたりもしてたみたいなんだけど、
うん、
最終的に医学も数学も、
うん、
学位も取らずに退学。
いや天才あるあるな気がするな、なんか。
そう、そう、もう早速道外れてるね、
うん、
でここからもう借金まみれの生活が始まります。、
うん、
でとりあえず数学の家庭教師やってギリギリ生計を立ててたと言われてるの、
うん、
で結構やってることむちゃくちゃで、でもなんか大学の先生やったらとりあえず食えると思ってたらしくて、
うん、
まあそのボローニャ大学って大学の、まあ、講師の枠が空いた時に、まあ、20代後半の人募集みたいな募集があったらしいんだけど、ガリレオは当時23歳だったんだけど、
うん、
サバ読んで、
うん、
26歳くらいって嘘をついて、
うん、
受けてたらしくて、
へー、
でも落とされてたっていう。
あ、落とされてた。
落とされて、そう。結局別の30代ぐらいの人になって、うん、クソみたいな、う
ん。
だから全然最初からエリートコースじゃないよね。
苦労してるんだね。
結構苦労してるよ。
うんうんうん。
で、まあそっからなんとか頑張って、まあ先生にはなるんですけど。
それは何歳ぐらい？
これはね、2年ぐらいは就活したっぽいね。だから25歳とか。で、ピサ大学。
あ、大学の先生なんだ。
うん。先生になったと。
うん、
で、まあ、まともになったのかなと思いきや、
うん、
大学ではね、占星術の講義をやってたらしいんですよ。
ああ、星の方？
そう、占う星の術の方ですよね。
占い？占いではないよね。天文学みたいな？
そう、まあ今でいう天文学に近いんだけど、でも占い要素も入ってる。
へえ、面白い。
例えば、 あの昔って病気になった時に瀉血って言って血を抜く治療法があったんだけど、そのタイミングを決めるためには水亀座の位置を見ればいいみたいなそういう授業をしてたらしい。
へー、
今だとありえないよね。
うん、
だけど当時はそのまだ宇宙とか、
うん、
まだあの神々の世界だと思ってたんで、
うんうん
う
ん、
そういうのを見ることによって地上の人たちの生活をあの決定していこうみたいな、
うん、
全然まだ、まあ、結構宗教っぽいよね、
うんうん、
みたいな時代で、でガリレオは先生やってたと、
うん、
だけどなんか給料安かったらしいんですよ。
大学の教授とかではなく、もうただの講師みたいな感じなんだね。じゃああ
、でも、ちゃんとした教授だったのかな？
あ、教授だったんだ。
うん、
あ、でも、すごいね。じゃあ、その、25歳ぐらいでもう教授になってるってことだよね。
うん、そうそうそう。それは結構すごい。
まあ、天才だもんね。
うん。で、まあ、ただ、お金足りねえっていうので、
うん、
あることをして金儲けをします。
ギャンブル？
あ、ギャンブルはね、その時ももうやってたんだけど。
あ、そうなの？
まあまあ、ギャンブルを一つ。
うん。
で、ギャンブルも、なんかめちゃくちゃ、あの、はったりかまして、
うん、
すごい強かったらしくて、ギャンブルでもお金稼ぎしました。
うんうん。
あともう一個。
もう一個。え、ヒントは？
先生術がヒント。
先生術がヒント？
うん。
え、何？人生相談みたいな。
ああ、そうそうそう。占いですよ。
占い。
学生に個人的に占いやって、
うん、
それでお金もらって、
へ
ー、稼いでたらしい。そんな先生いる？
まあでも当時さ、
うん、
占いみたいなもので、
うん、
その医学も賄ってたというか、
うんうん、
そういう中で先生術の教授だったら、
うん、
すごく信頼できそうだよね。
そう、
うん、お金払うかもしれないね。
そうだからお金もらってたらしいよ。
だってさ、今ですら結構占いって人気じゃん。
うんうんうん、そうね、
儲かりそう。
そうね、
当時は特に。
そうだから意外かもしんないけど、ガリレオ・ガリレイって占いで金稼ぎもしてたような人なんですよね。
あんま、意外だね。なんかさ、
結構意外じゃない？
そういう占いとかよりも、
うん、
科学を信じるみたいな、
うん、
だって天道じゃなくて地道だって言ってるぐらいだもんね。
うん、まあこの時まだ言ってないけど、
うん、
まあ、まだ若い時なんでね、まあ、っていう人だったと、
うん、
まあ、だからなんつうの、大学からしたらさ、
うん、
結構やばいやつなの、
うん、
学生から金巻き上げてるし、
うん、
なんかギャンブルやりまくってるぞこの先生みたいな、
うん、
で服装とかも大学側は当時教授とかってちゃんとした服着て、
うん、
街中でもちゃんとした身だしなみで歩けみたいな、
うん、
なんか方針としてあったらしいんだけど、もうガリレオはそんなめんどくさいと、
うん、
いちいちうるせえみたいな感じで揉めてたらしいよね、うん、でその大学からそのルール守るようにって言われた時に、
うん、
腹立ってあの詩を書いたの。
詩、
大学にあの詩を送りつけたって言われて、まあ、要は手紙みたいもんね、
うん、
でタイトルが衣服、
うん、
で内容が衣服なんてくだらんみたいなことをひたすら書いてて、
うん、
で女性は服着てなかったら体を見て好きなように相手を選べるから服なんていらないみたいなのをひたすら書いて大学に送りつけたらしいの。
え、女性が服着なくていいってこと？
そう。めちゃくちゃじゃん。
ただの変態やん。
そう。めちゃくちゃなこと書いて、
うん、
で、大学をクビになるっていう。
ああ、やばいな。
やばいよね。
の、尖ったやつだね。
そう。
え、それさ、尖ってるけど、
うん、
なんだろう、人気者だったりはするんかな？
そう。
人柄が面白かったりとか、うん、そういう部分はあったのかな？
なんかね、まあ、もうちょいあの、ちゃんと人となりというか、見た目は、
うん。うん、
なんか色白で赤毛でめちゃめちゃガタイ良かったとは言われてんだけど。
あ、ガタイ良かったんだ。
そう。で、めっちゃやっぱ、
うん、
人に好かれてたって言われてる。
へぇー。
だから人気者だったらしいよ。
そうなんだ、そうなんだ。
うん。
なんかさ、そういう人に好かれる能力があったら、
うん、
借金がいっぱいあってもなんとかやっていけそう。
うん、そうそうそう。だから、これ大学クビになったのも、
うん、
むしろラッキーって言ってたらしくて。
確かに。てか大学そもそも中退してるしさ、
うん、
大学クビになっても全然気にしなさそうだよね。
うん、うん、というかね、その後別の大学でねすぐ職見つけれるよ。
うん、うん、
でその大学があの前の大学より給料が3倍だったっていう、
ね、うん、
ガリレオ大喜び。もうこの3倍になった時がもう人生で最高の日々だったっていうのかどんだけ金好きなんだよっていう。
そういうのを手記に残してるの？
残してる。
それが何歳ぐらいの時？
これね、20代後半とかぐらいですね。
あ、これでまだ20代後半。
20代後半ぐらい。あ、まあ、なかなかね、ちょっとすごい人ですけど。
うん。
で、まあ大体ね、ちょっとキャラクター性はこんな感じなんですけど、
うん、
まあただのチャランポランじゃなくて、やっぱり天才は天才なんですよ。
うんうんうん。
で、 この大学クビになって別の大学来たぐらいの時にアリストテレスに勉強するんですよ、
うんうん、
でアリストテレスにはがっかりしたっていうのを言ってて、
うん、
なんでかっていうとアリストテレスってもうめっちゃ観察しまくる人っていうのを前のサイエントークでも言ってたんだけど、
うんうん、
実験をしてないって言ったの。
ただただ観察するだけで、
うん、
自分でなんか仮説立てて実験とかはしてないっていうことなのかな、
う
ん、
そう、うん、これめちゃめちゃ本質だなと思って、
うんうんうん、
だからアリストテレス偉そうにいっぱい書いてるけど、
うん、
全然実験して確かめてないから、
うんうん、
これダメじゃんっていうのを言ってたらしいよ、
うんうんうんうん、
すごいなっていうのと、あと当時ってアリストテレスのことを信じてなんかやって変なこと起きても見て見ぬふりしてたらしいよね、
うん、
だ予想外の結果得られたら、いやこれはなんか自分がおかしいとか、
うんうん、
そういうのでちゃんと向き合ってなかったらしいんだけど、ガリレオが良かったのは予想外の結果がなんか出ても絶対にそれを否定しないで、
うん、
なんかその自分の考えがおかしかったから
うん、
もうちょっとそれを深掘りしようとか、
うんうんうん、
っていうのをこの20代後半からやってたらしい。
え、具体的にはさ、どういうことやってたの？
例えばそれこそ物が落ちるスピードとか、
うんうん、
アリストテレスは重いものの方が早く落ちるってさ、
うんうんうんうん、
で軽いものはそれよりも遅く落ちるって言ってたね、
うん、
だから当時の人はそれを信じたと、
うん、
でもそれ違うんじゃないって言ってたの、
うんうん、
疑ってたよねガリレオ、
うん、
別に重さによらないんじゃないっていうのも言ってたけど、それを証明するために実験やるぞって言ってたけど、
うん、
それどうしようって悩んでたみたいな。
すぐできそうだけどね
っていう感じ。
まずそういう系の物理っぽいことをやってたんだね。
そうそうそう、
うんうんうん、
だから最初になんか実験がっつりやったのはこの落下っていうものに対してだったらしいの、
うんうんうんうん、
でもさ道具あんまないから結構難しいんよねこれ。
道具が必要？
だってさそんなめっちゃ正確なストップウォッチあるわけでもないし、ちなみに世界には時計できてたんだけど、
うん、
ガリレオは時計持ってなかったのよ。ちゃんといいやつ、うんうん、時計もない、
うんうん、
あとガリレオの実験室に電気もガスも水道もない、
うん、大丈夫か
でその落下するものが重さによらずに同じスピードで落ちるっていうのをどうやって証明するかっていう、
うんうんうんうん、
むずくない？結構。
まあね、そのすごく微小な誤差とかを見ないのであれば、
うん、
普通に目視で軽いものと重いものを一緒に落として、
うん、
で全部一緒に落ちる地面に着地するじゃんっていう風に見ればいいかなって思ったけど、
うんうんうん、
やっぱり正確なストップウォッチとかが必要だったの、
うん、場合によってはさ、いやでもそれは落ちる距離が短いから差はついてないだけだって言われたりとか、もっと高いとこから落としたら差は出るんじゃないって言われたら言い返せないよね、
うんうんうんうん、
っていう状況ね。でまずこれやるための大前提として時間を計らないといけない、
うん、
これ何やったかっていうとバケツに水入れて、
うん、
ちっちゃい穴開けて、
う
ん、水ちょろちょろ出す。
水時計じゃん。
水時計、そう、うん、水時計を使って時間を計るっていうのをまずやる。
うーん、
大変だよこれ。まず水時計作るとこからやってる。
うん、作るところもそうだしさ、着地した瞬間に水止めるってことでしょ、
うん、いや止めるというか、まあまあでもそうだね、それまでの減った水の量で測るってことだから。
じゃあ着地した瞬間にその量を分かってなきゃいけないのも結構大変だよね。
結構大変。そうそう、
結局目視だよね。
結局目視ではある。
うん、
そうだから結局物をただ落とすっていうのだけだと証明できなかった。
うん、
まあその今言った水時計の精度が足りない。
うんうん、
でこの時の考察は物が落ちるのが早すぎるから、
うん、
見えないって思ってたの、
うん、
だから一工夫したら証明できるっていうのに気づく。じゃあどうしたでしょう。
一工夫したら、
そう、物が落ちるっていうのを測るんじゃなくて、
うん、
それを違うものに置き換えて時間を測定するっていうのをやる。考えたらもしかしたらわかるかも。
え、何を置き換えるの？
物が落ちるスピードっていうのを。
物が落ちるスピードっていうのを何かに置き換えたら何がわかる、う
ん、水時計でちゃんと時間正確に測ってその重さに関係ない証明ができる。
落ちる速さが重さによって変わらないっていうことが証明できる。
そう、
うん、
まあ、道具としては水時計しかまずないですと、
うんうん、
で、まあ、じゃあ一旦金属の玉、
うん、
大きいものと小さいものを手からパッて離して落ちるスピードは速すぎる、
うん、
から水時計だとうまく測れない、
うんうん、
だからその落ちるっていうのをもう少しゆっくりにしたい、
うん、
観察する対象、 なんであるものを使って水時計で測るっていうのをやった。
上に投げる？
上に投げるでもないかな。上に投げるさらに難しくなりそうじゃない？
ん？ゆっくりにしたい？
そう、物が落下するっていうのを、
うん、
ゆっくりにしたいってなったら
高いところから落とす？
まあそれも一つ回答ではあるけど、
ゆっくりって落ちるスピードがってこと？高くしても別に落ちるスピードも変わらない。
変わらない。まあ変わらない、ね、
時間は長くなるけど、ゆっくりにする？
ゆっくりにする。てかね、落ちるじゃないことにする。変換してる。
でも上に投げるじゃないんだよね。
上に投げるじゃない。
落ちるじゃない、ゆっくりにする。自分も落ちる？
自分も落ちる。落とし穴みたいな。いや、聞き方難しいんだよねこれ。
え、
落下じゃなくするっていうか。
落下じゃなくする。当てたいな。
そう言われたらあーってなると思う。
ゆっくりにする。直進して進みながら落とすとか。
直進して進みながら落としても一緒じゃない？
一緒だよね。
一緒
だよね。
一緒。
え？
ちなみに、ね、道具は必要ですね、これ。
球のスピードをゆっくりにするんだよね。
球のスピードをゆっくりにする。で、言ったらさ、物落ちるもある場所からある場所までの移動をする時間を測れればいいわけじゃん。
うん。
その移動の仕方を変えたって感じかな。落下じゃなくて。
じゃあエレベーターで上上がりながら落とすみたいな。
エレベーターない。落下じゃないよ。
落下じゃない。
落下じゃない。
あれでも球の移動するスピードみたいんだよね。
球、うん、の移動するスピードみたい。そうだから球をどう動かすかっていう感じかな。
でも上方向ではないんだよね。下方向でもない。下方向、
うん、
下方向で
大きく見て下方向って感じ。
大きく見て下方向。
もうちょいヒント言う？
うん。
真下ではない。
斜め下。
おう。ってことは何を使う？
え？手。手で投げる、斜め下に。斜め下にさ、でも落としても別に変わらんくない？
うん、いやいやいや、
斜め。あ、でも投げたら変わるか。初速が変わるから。
投げもしない。
え？
斜め。投げたらブレんじゃん。
うん。
投げてない。
斜め下？
斜め下。
わかんない。
わかんない。
もうちょっとヒント。
これは物理学ですっていうのがヒント。
物理学、うん、
物理といえば俺結構これ出てくるイメージあるけど。
斜め下。
斜め下。玉が斜め下に移動するといえば。
え、そんなあったっけ。そんな物理で斜め下に移動するやつ。
移動する道具を使えばさ。
道具、
うん、
鉄砲みたいな。
鉄砲。あ、なんか違う。もっとあれだよ、フィールド的なもんよ。
フィールド的な？
うん。それの上に球を置いたら斜め下に行きますってやつあるじゃないですか。
あ、台座？なんか滑り台みたいな？
そう。坂。
坂？
要は落下っていうのを測るんじゃなくて、
うん、
坂を転がり落ちるっていうのにすれば、
うんうん、
ちょっと時間伸びるじゃん。
ああ、そういうことね。
そう。ってやったら水時計でもその差測れるんじゃないっていう。
うんうんうんうん。
まあ、ただしこれあれだけどね、摩擦をなるべく少なくしないといけないから、
うんうん、
まあ、めっちゃあの磨いた板とかでやんなきゃいけないですけど、うん、
当時摩擦とかは分かったのか、摩擦の原理みたいな。
あのね、ちゃんとは分かってないけど、あの一応滑らかな、なるべく滑らかな板を用意してたらしい。だから落ちてパッていっちゃうやつでも、
うん、
坂を落ちるっていうのだったら全然測れるんで、
うんうん、
これで比較したって言われてるよね、
うんうん、
急に高校物理見出てきましたねこれ。
うん、坂か。
そう、坂。で、この実験がすごい良くって、
うん、
まあ、運動をゆっくりにして測定しやすくして、まあ、しかも摩擦の影響とか、なるべく小さくしようっていう。
うんうん。
で、空気抵抗があるだろうっていうのは分かってたよね。
うんうん。
だから坂だと、まあ、それもちょっと軽減できるというか。
ああ、真下じゃないから。
真下じゃないから、まあ、まだ見やすいっていう感じだし。
うん。
で、こういう邪魔者をなるべく排除した結果、坂道で球を転がすっていうのに行き着いたらしい。で、これで分かったのが、その坂の角度がちっちゃい時に、その球の移動距離は時間の2乗に比例するっていうのを見つける。
うん、
ってことは、これが成り立つってことは、球って一定の割合で速くなってるってことだよね。時間の2乗に比例してるんで、移動距離が。
うん、
要は加速してる。
うん、
だからこれを初めて検出したのはこれなのよ。物が落ちるときに、重力加速度ってあるじゃないですか。
うん、
加速していく、
うん。
あれを初めて見つけたのがこの実験って言われてる。で、しかも重さには関係ない。
うんうんうん、
で、加速してる。っていうのが坂でまず分かったと。
う
で例えばこれが30度の坂で成り立つなって分かったとするじゃん、
うんうん、
でこれ角度をどんどんつけてったらさ、
うん、
いずれ90度になるわけよね、
うんうん、
それって物が落下するのと同じじゃん、
うん、
だからこれ物落下するときも重さに関係なく、うん、その速度って同じなんじゃないっていうのがここから導ける。
なるほど。
ってことはこれアリストテレスが言ってたことと違うなっていう証明にもなるよね、
うんうんうん、
アリストテレスが言ってたのは重いものは速く落ちる、
うん、
軽いものは遅く落ちる、
うん、
って言ってたのとは違う。
逆にアリストテレスはなんでそういう風に言ってたんだろうね。イメージで言ってたってこと？観察してたのに。
石と葉っぱでやってたみたいなのもあるらしくて。まあ、それはそうかなっていう。だから石と葉っぱ何倍の重さの差があって、
うん、
石だとこれぐらいの秒数で落ちます。
うん、
あ、秒数というかスピードが違うっていうのは明らかに違うじゃん。葉っぱより。
あれなんで石と葉っぱだったらさ、
うん、
同じタイミングで着地しないんだっけ？空気抵抗とかがあるから。
うん、空気抵抗がある。
空気抵抗が葉っぱに大きくかかるけど石にはそんなにかからない。
そうそうそう、
かからないわけではないけど重力の方が大きすぎて。
本当は葉っぱと石は真空状態で空気抵抗とかをなくすと、
うん、
同じ速度で落ちる、
うんうんうん、
だけど、まあ、アリストテレスの時はもうそんなの分かんないから、
うん、
変わるって言ってたって話よね、うん、まあ直感的にはそう思っちゃっても仕方ないような気がするけどね。
そうだね、
うん、だって重い方が早く落ちそうだもんね、
うん、
でこれの何がすごいって玉と坂と水時計だけで、
うん、
アリストテレス間違ってましたって言ったっていう、
うんうん、
俺がすごかったことで、これ有名なさ、最初に言ったピサの斜塔の実験、
うん、
ピサの斜塔の上から重さが違う2つのものを同時に落として、
うん、
同時に地面に到達するって証明したみたいな伝説が残ってるんですけど、これガリレオがやったかっていうのは怪しいって言われてて、
はいはい、
すごい有名だし、ガリレオによるピサの斜塔実験っていう名前がついてるぐらいなんだけど、
うん、
これなんかね、弟子が持って喋ったんじゃねっていうのが、有力というか。
なるほどね。じゃあ実際にさ、うん、重いものと軽いものを落として同時に着地するっていうのを見つけたのは、
うん、
ガリレオだけど、
うん、
だけどやった実験は違くって、実際はそれベリダイ使ってたけど、うん、ピサのシャトーは使ってないっていうこと、
うん、そう、
うん、
本人は別にやったって書いてない、
う
ん、弟子が書いたやつにはガリレオさんがそういうのでやったっていうのを書いてて、
何でもおるんだ
弟子いろんな人が見てましたっていう、
うん、
書いてんのよ。
うーん、
っていう記述があったから、いろんな人がガリレオがそういう実験やったんだすげーってなってんだけど、
うん、
だから実際は怪しいって言われてる。
うーん、
ちゃんとした記録が残ってないから、
うんうんうん、
っていうね、まあ、だけどその後の時代とかでこのガリレオに影響を受けた学者とかがピサの斜塔で物を落とすって実験やってたりはするんだけど。
なるほどね、
うん、
ピサの斜塔って何メートルぐらいなんだろう。イタリアにあるんだっけ、
ね、イタリアにある。55メートル。
うーん、行ってみたいな。
一回はね、見てみたよね、これ、直接。
登れんのかな、なんか。
登れるんじゃないの？でも結構危なそうだけどな。
え、どれぐらい傾いてるんだっけ？
4 度ぐらい傾いてる。結構怖くない？
怖。これさ、先っちょの傾いてる方にさ、いっぱい人乗ったらさ、うん、ちょっと怖くない？
うん、傾きそう、ほんと。
傾きそう。
うん。まあなんか補修工事とかされてるみたいだから、さすがに大丈夫なんだろ
う
けど。
うん。
え、待って、登れんのかな、これ。
いつかさ、ピサの斜塔行ってさ、
うん。
レポートしたいよね。
うん。
再現トークで。
一応、有料で最上階まで階段で登れる。
階段、うん、大変だね。50メートル。
296段階段がある。ね、ちなみに、
うん、
世界で一番傾いてる建物って認識されてたけど、
うん、
なんか実際はね、ドイツにあるズールフーゼンのシャドウっていう、また別の傾いてる塔があるらしくて、
うん、
そっちの方が傾いてましたっていうのが、後々分かってたりする。
そっちは何度ぐらい？
そっちは、さっきの4度っつったよね。
うん。
こっちはね、5度。
怖っ。
で、
うん、
ちなみに2010年、
うん、
アラブ首長国連邦にさらに傾いたビルが建てられてる。
それはあえてだよね。
これはあえて、
うん、ギネス世界一を狙って。
そう、多分ね、うん、キャピタルゲートビルってやつ。これ36階建ての、
うん、
高さ165メートルで、
うん、
18度傾いてる。
いや、傾くすりゃ
めちゃめちゃ傾いて
る。見たい見たい、その写真。
これはちょっと分かりにくいけど、
なんかもうもはやアートみたいな感じだね、
うん、
18度
すごいよね。
すごいね。
まあまあ、これ今のギネス記録はこのキャピタルゲートビルってやつらしいけど。
なんかこれからどんどんこぞってさ傾いてんの作られそうじゃない。
いやもうこれ何の意味があるんだろう。設計上のリスク増えてるだけな気がするんだけど傾けることによって、
うん、なんかその中で生活はしたくないよね。
うん、うん、したくないよ。なんか気持ち悪くないっす。
うん、
まあ、あのちゃんと平行にしときゃいいのかもしれないけどさ、床を、
うん、床を平行に水平にしたとしても怖いよね、
うんうんうん、
落ちるかもみたいな、
うん、しかもピサの斜塔とかも別に傾けたくて傾けたわけじゃないと思うけどな最初。
ああだよね、
うん、地盤沈下じゃん、傾いちゃ
ったみたいな。地盤沈下、
うん、地盤沈下だ。
うーん、じゃあ初めはまっすぐだったの。
初めまっすぐだったんじゃない。
うん、
俺全然関係ない話だけど、
うん、
なんか何回も工事してちょっと修正というか、
うんうんうん、
一時期5度以上傾いてたらしいけどまちょっと安全のために戻して、まだちょっとまともになってたりするらしい。
え、戻せるんだ。
戻したり。
どうやって戻すの。上の方引っ張って戻すんかない
やこれどうやって工事してんだろうね
しかも結構さ歴史的な建造物だから難しいよね。
そうそうそう、だから地盤緩いから、
うん、
その地面に薬液を注入して固くしようみたいなのも見られたりする。
コンクリート化みたいな感じかな。
すごいよね。
へえ。
で今は安定してるらしいよ。4度ぐらいで。
4度で。
うん、すごい話ですけど、ガリレオで有名なピサの斜塔ですけど、
うん、
まあ盛られてた可能性は結構あるということです。
なるほどなるほど。
うん、わかりやすいけどね、斜塔から物を落として実験しましたよって言ったらね。
うんうん、
当時、さっきの実験でもわかるように、別にガリレオ・ガリレイの研究室にめちゃめちゃ実験器具がいっぱいあって、
うん、
いろいろやったわけではない。うん、基本、思考実験して、
うん、
こうなったらこうなるんじゃないかっていうのを考えて、その物理の動きとかね、まあ、そもそも空気抵抗とか、いろいろ無視しないといけないじゃないですか。
うん、
まあ、そういうので理論を考えるみたいな思考実験をいろいろしてたと言われてて、
うん、
物落ちるとかも。
うん、
で、斜面の実験した時に、
うん、
もう一個気づいたことがあって、
はいはい、
斜面が2個あって、
うん、
その U 字型になってるような坂、
ほうほう、
想像できるかな。
U 字型のその縦の2本が両方とも斜面ってこと。
そう、
うんうんうん、
コロコロ転がって一回平らになって、
うん、
その先にまた上り坂あるみたいな感じ、
うんうんうん、
のところで実験してみると、転がし始める高さと同じぐらいまで、
うん、
斜面を登ると、
うんうんうん、
弾がねっていうのに気づいてた。まあ実際は空気抵抗とかかかってくるから、
うん、
まあ最終的にはちょっと下ぐらいになるんだけど、
うんうん、
これって振り子も一緒よね大体、
うんうん、
振り子の原理の話もこれ時計の時にちょっとしましたけど、
はいはい、
実際離したところからゆらーって入れて大体同じところまで戻ってくる、
うん、
みたいなのって、そもそも物って一回動き始めたら動き続けるっていう性質あるんじゃないって。だから斜面だったら本当は空気抵抗とかなかったら、
うん、
離したところからもうずっと玉が登ったり降りたりを繰り返すんじゃないっていう風に思ってた。
うーん、え、当時はさ抵抗のこととか分かってたの？摩擦とかさ
あるのは分かってた。だからもうなるべく坂をツルツルにしてたっていう。
じゃあそういう逆の力が働くっていうことは分かってたけど、
うん、
それでもかなり同じぐらいの高さまで行くから、
うんうん、
この現象から慣性の法則というかずっと動き続けるんじゃないっていうことを予想したんだ。
そう、
うん、
だから U 字の斜面だったら、
うん、
ある 坂から球落とすじゃん、
うん、
で途中から平らになって、
うん、
その先にもし坂がなかったら、
うん、
もう永遠にまっすぐ行くんじゃないっていう、
うんうん、
これ慣性の法則ですよね、
うんうんうん、
まさに。
でも実際は、
うん、
摩擦とか抵抗があるわけだから、
うん、
それを確認する術はないわけじゃん。
それを確認する術はない、まあ、だからそういう摩擦があるから、
うん、
最終的には止まっちゃうっていうのは言ってたけど、
じゃあ結局、
うん、
証明はできないけどそういう予想をしてたっていうだけ。
そうそうそう、
うんうん、
だけどさそういう予想ができたらさ、
うん、
どんだけその抵抗かかりますかとかも考えれば、
うん、
物がどこまで進むかとか、
うんうんうん、
物投げたらどこに落ちるかとか、
うん、
そういった予想ができるようになるわけじゃないですか、
うん、
っていうのを言ったっていうのがすごかったとこかな。
うーん、
だから物体って速度を保とうとする性質があるよねっていうのを説明したっていう感じよね、
はい。なるほどね。じゃあガリレオがしたのはその慣性の法則を初めて唱えたっていうところと、
うんうん、
物の重さに関わらず落ちる速度は一定だっていうことを言ったのが功績、
うん、 そう、まあ、物理学においての功績はそういう感じですね。
なんかアリストテレスのさ説が主流だったわけじゃん、
うん、
でもその中で、まあ、実験して、まあ、でもデータがあるから信じるしかないのかな。だからその重さが異なるものが同じ速度で進むっていうのは、同じ速度っていうか同じ速さで落ちるっていうのはもうデータがあるからみんな信じて、
いや、うん、みんな信じてというか、まあでも
信じたの、
最終的に宗教の考えからは、
うん、
あの異端児っていうので、
うん、
有罪判決がされてるわけなんで、
うんうん、
あの全面的に、おすげえってすぐなったわけじゃない。
し、慣性の法則については証明できないもんね。
証明できないけど、うん、まあでも説明はできるよねっていうのを示してるんじゃないかな。だからアリストテレス派の学者とかも当時もちろんいて、
うん、
もうすごい論争してたみたいよ。
へえ。
まあその落下の話だったら、例えばいやいや重いものの方が早く落ちるって言ってた人に対して、
うん、
じゃあ重いものと軽いものを紐でつないで同時に落としたら、
うん、
それって本当に重いもの先に落ちるのかみたいな、
うんうんうん、
とか反論して、
うん、
でも実際それ起きないから、
うんうん、
証明難しいよね。
そうだね、
みたいな論争をしてたって感じだから、それをでも実験的に完全に示してほらどうだっていうのって、これもう難しいわけよね。
そうだね、当時の測定技術的に難しいね。
そうそう、だからもういろんな論争はある、うん、
なるほどね。じゃあさ、まあ、そういうすごい発見をしたわけだけどさ、
うん、
最終的にはちゃんと裕福になったの？
それはまた次回。
あ、次回。
そう、はあ、まあ、今回はこの物理の運動のお話だけにしましたけど、はいはい、あの一応ね、あの地動説の話とか、
うんうんうん、
まだまだガリレオいろんなことやってるんで、
うん、
ちょっと一回じゃ無理だと思って。
そうだね、
うん、今回は前編、
はい、
もうほとんど玉転がしの話しかしてないですけど
玉転がし、
玉転がしとギャンブル、
玉関係、
うん、そうね、うん、ギャンブルで玉転がしってなんかパチンコみたいな感じ
なんかギャンブルとかしながらも考えてそうだな、なんかいろいろ確率とかさ。
あー、いや、どうなんだろうねそういうイメージね。
そういうイメージあるよね。
うん、まあっていう感じでしたね。
はい、
まあちょっとガリレオ・ガリレイはボリューミーなんで、また次回ということで、
はい、
あのこんな感じでたまに研究者紹介の回とかもやってる、
うん、
サイエントークです。
はい、何急に自己紹介始まったか
なんかもう最近エンディングまた適当になりましたね最後なんか言った方がいいんだろうなって思ってるから。
そう、多分ね、いろいろカットされてると思うんですけど、
うんうん、
私たちめちゃくちゃうん、論争してまして、この回でちょっと疲れ気味。
え、あ、そうね、ガリレオについてちょっと論争して、
うん、ガリレオについてっていうかね、なんかやっぱ説明難しいよね、物理は。
そう、説明難しい、
うん、絵がないとね、
ないからね、
うん
うん、これ絵出したら負けよ。でも
そうだね、
俺は絵なしでやる、
うん、
ポッドキャストなんで。
そうね、まあ頑張りましょう。
うん、
はい、
まあ、あの気になった方はググってくださいぜひ。
そうだね、
うん、うん、打ってほしいし、ピサの斜塔どんぐらい傾いてるかとかも4度って言われても多分イメージつかないと思うんでね、
うん、
調べてみて、
写真見たらね、
写真見たら
こんな感じかって、
ね、ああなるほどってなって、うんうん、ぜひググってみてください。
はい、
はい、ということで終わりましょう。
ありがとうございました。
ありがとうございました。